その私はあるとモーセに言われたその神様のこの私はあるという言葉、エゴエイミと訳されたんです。だからユダヤの人たちはエゴエイミというふうに自分を決して紹介しません。実はエイミーという言葉自体で英語のアイアムに相当する意味があるんです。エゴっていちいち言わなくてもあのエイミーだけで私ですと言えるんです。だからエゴとつけるのはもうよほどの私しかいない存在だという、まさに唯一なる存在、何者にも支配されない天地の支配者だというその宣言、そう受け取ってこの私はある、あってあるものということをエゴエイミと訳し、またここでその私であるという宣言がそのエゴエイミで記されているんです。弟子たちはまさにこの方は神様そのものだ、本当に祈って神様と一つになってこのところに来られた、どうして海の上を歩くことが神以外に支配者以外にできるだろうか、私はそれだ、エゴエイミだ、あってあるものだ、そうやってもう日もさちもいかない弟子たちを力づけられたんですね。そしてそれはまさに私たちに対しての宣言でもある。もうどうにもならない、もう右にも左にも動けない、全く進むこともできないどころか暗闇の中で何にもすがりつくことさえできないような、もう祈ることさえできないというその時に私である、ただそれだけを言われる、私はそこにも立つことができる、誰がこんなところに来ることができるか、立つことができるか、しかし私はそこにある、もう天の王座のもうそこにこそあなたがおられるべきですという、そうした立派なところにではなくて、もう誰がこんなところに来ることができるんだろうかという、いや私はそこにある、いつもだからあなたと共にあり続けることができると、この方は宣言してくださるお方なんです。この宣言を聞いてペテロが思い切った発言をします。主あなたでしたかって、このあなたでしたかっていうのは私であるにもうそのまんま あなた私をあなたにひっくり返しただけの言葉です。つまり主よあなたこそどんなところにもお立ちになることができる一切の支配者、主ご自身なのですね、とでは私に命じて水の上を渡って身元に行かせてくださいと。ペテロがどこまで分かっていたかは分かりませんが、あなたならばエゴエイに至るお方であるならば私をもそのように命じることができるはずです、あってあるお方だ、ペテロは認めて受け入れたんですね。でそれで、まあ、ペテロらしいとも言えるかもしれませんが、ただそれを本当にこの方はそんな素晴らしいお方だったんだっていう感動すると、もうペテロはいても立ってもいられない、なんかしたい、何をしようっていう時に水の上を渡って身元に行かせてくださいと。皆さんこのペテロの発言をどう思われますか。もしかしたらいやペテロまた変な思いつきをして変なことを言い出した、でまた結局この後のこと皆さんはもう聞いて知っておられます、風見て怖くなって溺れそうになった、またやらかしたペテロは、ペテロそういうことあるよね、もう失敗談だ思っておられる、そういうふうに考えられる方あるかもしれません。実は私はそうは思ってないんです。まあ、確かにペテロいっぱい失敗談あります。でそして福音書はそういうことを包みかすかず記しています。特にイエス様を3度知らない、これは4つの福音書4つとも隠さないで記しています。 ヨハネぐらいもう3つに書いてあるんだからいいじゃないかって書かなくてもよかったんではないか。でもいや、まあペテロと親しいヨハネですから、いや書かなくていいんじゃない。ペテロがなんで書かないんだと、書いてくれよと、なんか自分が書くなって言ったようなあれじゃないか、僕の原点はここにあるんだと、まあ、ヨハネもだからじゃあその後のことも書くねと、イエス様が三度愛するかって言ったそれを書くね、まあ、そんな状況ですから、ああここもペテロのそういうことなんじゃないか。ところがなんです、同じ出来事がマルコによる福音書に書かれてあるんです。同じように5つのパンと2匹の魚をイエス様が祝福されて5000男だけで5000人の人々が満腹して、その後イエス様は強いて群衆を解散させ、そして、ね、まあ、群衆を解散させて弟子たちを強いて船に乗り込ませ、そしてずっと山に登って祈っておられて、そしたらもう弟子たちが逆風で動けなくなって、夜中の4時頃にイエス様が来られた。で幽霊だとみんなが驚いて、いる中にイエス様がしっかりするのだ、私である恐れることはないと言われた。そして船に乗り込むと風は止んでしまった。まるまるペテロの記事抜けてるんです。そこだけごっそりなくて、本当はここではペテロと2人で乗り込んだなのに、イエス様を1人で乗り込んだかのように書いてあって、風は止んだ。マタイしか記していない。あのマルコというのは言われているのはペテロの通訳者。ペテロあんまりギリシャ語が上手でなかったらしいんです。でその通訳者であっただろう、また側近だっただろう。でそのペテロのお話をもう一番よく聞いていた、通訳もするわけですから、で覚えてることもいっぱいあったでしょう。あるいは通訳するときに、あの 西舞鶴にもおられます鎌野義美先生もよく通訳をされるんですね。いろいろ打ち合わせされるんです。このね、原稿もいただいて、翻訳を先にある程度済ませるんですけど、これはどういうことですか。だから誰よりも通訳者であるマルコはペテロのメッセージをよく聞いて、しかもただ聞いてるだけでなくて、この話はどういうことなんですかと、対応するギリシャ語っていうのはこういうのでどうでしょうか。当然このところ聞いていたと思うんですね、まあ、書いてたわけですから、こういう出来事があったと、こんなことがあったんだと。じゃあどうして書かなかったのかと、あれだけペテロの失敗とかいろいろ書いてる人が、これ失敗じゃなかったんじゃないか。ペテロからしたら、いや確かに溺れそうになって失敗はしたけど、でも水の上歩けたんだよ僕は、あれがすごかったよと、書かないでくれと、自慢話になるからとそう言ったんじゃなかろうか。あんまりこれは人に伝えないでくれと。だったら なぜじゃあマタイは書いたのか。ペテロはイエス様が水の上に立つことのできるお方、あってあるお方だ、信じて身元に行かせてください。これは私は素晴らしいことだと思うんです。身元に行かせてください。もうその直前でイエス様ご自身が、重荷を負って苦労しているものは私の元に来なさいと、その言葉通りイエス様は祈られた。もちろんそのことも弟子たちは知っています。そうして力を受けて水の上に立っておられるお方だ、私も同じように身元に行かせてください、主と共にあるものとさせてください。もう自然界のいろんなことを、自分の常識あらゆることをものともしないで主のもとにいたい。マタイはそれができなかった。イエス様のお姿、また私である、マタイもはっきり記しているわけです。エゴエミとはっきり耳の中に残っている。なのに体が動かなかった。ペテロのように信仰を働かせることができなかった。ペテロは一歩踏み出してから恐れましたが、マタイは一歩も踏み出せずに恐れてしまった。恐れるなと言われても、そのイエス様の御言葉に従うことができなかった。ペテロの 失敗はしたかもしれないけど、信仰を持って踏み出せた、そのペテロの姿を通して、マタイは自分がそうでなかったということを記したくて、マタイはこのことを隠すわけにはいかないと書いたのではないかと思う。